今日のお話というか、今日は黙想会にもなってるんですよね、ということなので、テーマはですね、テサロニケの信徒たちに習う、この2番目の朗読からですが、お願いが一つあります。朗読されるときはですね、前の日でもその日でもいいんですが、前もって下なめずりしてから出てきてくださいね。私たちしか言えない名前です。これは町の名前、繰り返したらどっかの代議士みたいになってしまいますので、一発で言ってくださいね。テサロニケという言葉です。いかにも素人らしい読み方でした。ですからどうぞ、後輩だからあえて言いますが前もって、来週はですね、ちなみにバルクです。バラクとか言わんでください。ちゃんとバラクの予言とさっと言わないといけません。それで今日はですね、私たちだけしか知らないこの、地名テサロニケで、私は今計画していることがあるんですが、幼稚園の年長さんになるとですね、世界地図をこうして自分たちで国はどこにあるっていうことをやったりするんです。この間たまたまそれ見たんですが、あんまり批判するのもなんですが、かなり大雑把な地図、もちろんそれでいいわけですけれども、エルサレムのことがありません。それでですね、吉野幼稚の子どもたちはエルサレムといえばここと言えるようにしたいなと思ってます。教会の幼稚園らしいということでですね、皆さん今エルサレムというと、あのエルサレムですよ、今地図のことをお話ししますが、想像してみてくださいね。地中海といえば分かりますね。アフリカ大陸、地中海の東のどん詰まりが聖地ですよね。今のシリアとか戦争ばっかり起こっている、あまり平和ではないところなんですが、そのちょうど真ん中あたりにエルサレムがありますね。エルサレムといえば視界がこうしてあったりする。大体地中海、そしてこの東の方から北上してこうしていくとトルコですよね。大体地図を描いてくださいね。今地図の勉強じゃないんですが、そして黒海がこうあって、いわゆるバルカン半島っていうのがあるんですね。聖書ではマケドニアっていう場所です。それをこう、半島といえば私たちは大隅半島みたいな、薩摩半島みたいな感じがしますが、非常にこう巨大なものですよね。だから海が両脇にあるからっていうことかもしれませんが、 その地図があってこうして、下の方に来るとギリシャなんです。それからまたこうして上がっていくと靴の形をしたイタリアなんです。大体そこを頭に入れてくださればいいんですが、それで聖書にですね、地名が出てきますが、いちいち調べる必要はもちろんありません。でも、あの付近で起こってるんだな、あの付近の人たちのことなんだなぐらいは思っていただきたいんです。それでこのテサロニケはですね、ギリシャの町の港町なんです。ギリシャがこうありますがその真ん中あたりでギリシア、それからパウロがこの手紙を書いたと言われるコリントとかあります。そしてそのアテネですね。そういう大まかなことを頭に入れておいてくだされば、こう少しぼーっと言いませんが、黙ってこう聖書の話をはーっと思って聞いているよりはですね、あの付近をパウロが言っててしたんだな。でこの手紙はですね、パウロはそのコリントで書いたと言われます。実はですね、このテサロニケという町は非常に商業都市で、港町で栄えてた町らしいんですが、非常にこう、大敗的なギリシャの人たちの町ですから、コリントもそうですよね。コリントに行ったといえば、と人が眉をしかめるほどにコリントは不道徳な町ということになっていて、テサロニケも似たりよったりだったようです。それで そこにもパウロは行って宣教して、信者がすごく増えたんです。そこでもう一つの問題はですね、パウロは紀元の50年頃と言われます、49年、そのパウロが宣教したしてできた信者たちは一生懸命頑張ったわけなんです。しかし迫害があったんです。誰が迫害するかというと、ユダヤ人たちです。あのユダヤ人はもともといわゆるユダヤ地方、今の地中海の東のイスラエルとかあの付近にいた人たちですが、よかったらこの言葉も教えて覚えてくださればいいです。ディアスポラ、聖書の民が広がっていったのは、この人たちが要は離散していくんです。いろんな迫害を受けてユダヤ人たちは、で世界中に散ってるわけですよね今。そしてその人たちが戻って国を作ろうと、新たに作ろうとしてるわけなんです。それでユダヤ、パレスチナ人たちとの戦争がいまだに耐えて終わってないんですね。まあ、そういう離散民のユダヤ人たち、逃げてきたユダヤ人たちの共同体がから離れていく人もいたでしょうし、現地の人たちも改心して教会に加わるようになってきたんです。しかしパウロはこのユダヤ人たちからのひどい仕打ちで、いわば追放されます。でそのユダヤにおれなくなって、そのユダヤではありません、テサロニケにおれなくなって、逃げていくわけですが、その行った先でですね、今度は弟子がテモテというのが人がいます。テモテによる書簡があったりしますね、手紙が。このテモテをテサロニケに派遣するんです。そしてどんな様子か見てきてほしいと、その報告を受けて書かれたのが今日読まれたこの手紙だと言われます。で、このどんなふうないきさつだったかをですね、ちょっと読んでみたいと思うんですが、テサロニケの教会はそういう迫害下にあって、しかもそういう非常にこう不道徳な雰囲気の中にあって、信者たちが大丈夫だろうかとパウロは気にしてるんですよね。で、テモテを送って、彼は行けませんから、テモテを送って様子を見てきてほしいと言って、そしてテモテを派遣したわけです。ところでテモテがそちらから私たちのもとに今帰ってきて、今帰ってきてっていうのは2000年前の話ですよね、今みたいな感じがするわけですが、あなた方の信仰と愛について嬉しい知らせを伝えてくれました。またあなた方がいつも好意を持って私たちを覚えていてくれること、さらに私たちがあなた方にぜひ会いたいと望んでいるように、あなた方も私たちにしきりに会いたがっていることを知らせてくれましたという、今書かれている3の12の前のところなんです。で、そういうパウロの喜びの気持ちがあって、そしてこの12節なんです。どうか主があなた方をお互いとの愛と、すべての人への愛とで豊かに満ち溢れさせてくださいますようにという書き出しになっているわけなんです、12節からですね。で、パウロとその残してきた自分が育てた信者たちとの友情というか、信仰における友情を感じるところなんですね。そしてですね、さて兄弟たち、これは4節にまたがってるんですが、あなた方は神に喜ばれるためにどのように歩むべきかをですね、私たちから学んだと。そして現にそのように歩んでいます。つまり教えてもらった通り、ああいう道徳不道徳なこととかに染まらないように、ユダヤ人たちを恐れないようにという、イエス様だけが私たちの全てだということを彼らに話して去ったわけなんですが、私たちが主イエスによってどのように命じたか、あなた方はよく知ってるはずです。そこで終わってるんですが、その続きはこうなってます。 知ってるはずですと。どんなことかというと、ここに1、2節がありますが、3節読んでみます。実にあなた方よく知ってるはずです。実に神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。どうしてかというとですね、みだらな行いが行われていた。つまり家族の絆が壊れ、夫婦の絆が壊れ、そういう無秩序がはびこっていたようです。これはローマの悪い影響下にあったからかもしれません。異邦人のように情欲に溺れてはなりませんということをパウロはしっかり伝えていったわけで、さらにそれは今おさらいしているところですね。そういうふうにですね、このテサロニケの人たちがそういった信仰を守っていくときに必ずしもふさわしくない場所です。周りは不道徳な雰囲気に満ちている。ユダヤ人たちからもひどくあしらわれたりする。ですから容易に信仰を失ってしまう、なくしてしまう危険が十分にあるところで彼らは信仰を続けているわけなんです。それでですね、一つが今そういう状況の中で、それはテサロニケまで行かなくても長崎やそういうところでも迫害あったわけですが、せっかくパウロが述べてますからそれを今引用しているわけですが、そういう人たちのですね、信仰の姿をやはりこうイメージする必要があります。2000年前に心が飛ぶわけですが難しいんです。しかしですね、今日皆さんに紹介したいもう一つのことは、マリア様の7つの悲しみのロザリオというのを、私は11月号教区法、10月号でしたか、書いたんですが、韓国から取り寄せてもらって、これは7連まであるんですよね。7つですから。しかもこのめでたしのお祈りは7ですから東洋にも楽です。それでこの唱え方はですね、これは今、ザベル書院に50個1個600円で売るように言って置いてあります。でこれを進めるのはですね、私たちの信仰をそれらしくしていくというか、この福音にもあるようにですね、あなた方の解放の時が近いからだと、いろんな混沌としたことが起こった時にです、問題が起こった時にそれは始まりなんだと、それはあなた方が解放されるため、だからです、心が鈍くならないように、そしていつも目覚めていてください。どういうことかっていうと、私たち の, 心 のいわば持ち方を私たちは支えていく必要があります。つまり練習がいるんです。いつも言うように信仰には練習がいる。繰り返すだけじゃ足りません。つまり皆さんはこうして日曜日ミサに来られます。それはまさにテサロニケの人たちと同じように主の日を守っていますから、それは丸なんです、花丸なんです。でも問題は日常生活なんです。彼らが共同体、四六時中共同体と一緒にいるわけじゃないんですよね。みんな集まって主の日を祝う、で帰っていくわけなんです。帰っていったらそれぞれなんです。でそのそれぞれがそれぞれに主の日を守り通していったあの心をどう持続させるか、それが目覚めていないといけないし、心が鈍くならないようにしないといけない。元の木闇じゃ困るんだと。でそのためにですね、どんな練習がいるか、このマリア様のこの7つの悲しみですから、私は今、皆さんに早くこれ手に入れましたが、10月はこれをしましたが、今は、11月はマリア様のロザリオは月曜日ですよね。土曜日がと月曜日、その日はこれをすることにしてます。で、その説明ばっかりなんですが、こういう200円ぐらいでテキストも手に入ります。 で、ここにですね、マリア様がどんな悲しみを体験されたか、7つあります。そうしますとですね、マリア様のまず第一は、あなたの心槍で貫かれるでしょうと、悲しみがいかに深いかを予言されるんですよね。神殿のシメオンから。で、第二の悲しみ、マリア様ですか、いいメッセージをもらったんじゃないんですね。がっかりするようなメッセージでした。で、第二はイエス様がお生まれになった時にエジプトに逃避、エジプト逃避行、信じられませんね。私は逆だったんですが、カイロから、カイロにはですね、聖家族が来たところというところに記念のお御堂が建ってます。で、そのカイロからですね、エルサレムまでバスだったんですが、何日かかって通ったことあります。もう20年ぐらい前ですが、ネゲブの砂漠、木陰一つありません。そして40度、50度、60度の日照りです。どうしてマリア様の家族は、聖家族は逃げたんですよね。700何十キロあります、グーグルで調べたら。それはですね、小川原さんが歩いたサンチャゴ・デ・コンポステラの道が800キロと言われますよね。ほぼ近い距離です。1ヶ月はかかるはずです。とっとっとっとっとっとってロバで行ったんでしょう、多分。まあ歩いたとしても、でもどうして、水場なんかないですよ。だけどネゲブのですね、ど真ん中に川が流れてるんです。滝もあるんです。びっくりしました。そして地域の、地面というか、それは石灰岩だそうです。下はで全く雨が降らないんじゃないんですね。雨が降ったら今まで乾いてた、ところがたちまち川になったりして洪水が起こったりすることもあるんです。あるんだそうです。私はその、昨日そういう洪水でしたと、昨日ですよ、洪水 2,3 日前でしたか、もう水はありません。砂漠ですから染み込んでいくんです。で、私たちが見たその、いわばオアシスですよね。ほぞっと下に下っていくんですが、きれいな水が流れてるんです。そして小鳥も飛んでるんです。木も生えてます。しかしそれが終わったらまた砂漠です。地中に消えていくんですよね。そしてこのずっと上流に上がっていくと、ちょろちょろちょろちょろちょろと滝が絶えず流れて、滝がありました。で、それは降った雨がずっと集まって年中そして落ちていくんだそうです。もちろん非常にきつい、何ですか、石灰質でしょうから、普通は私たちは飲めません。だけど動物は飲むでしょうし、マリア様も強い胃袋でそれも飲んだかもしれません。でもそれも一箇所、ところどころあるのかもしれません。でも1ヶ月間です。悲しみなんてもんじゃないですよね。でも少し横道にそれましたが、その話をですね、この間ステファニーさんがアメリカから私たちの愛の泉の創設者の人が来た時に会いたいというので、そういう話をしたんです。そしたら彼女はですね、それは神様が助けましたって、もう全然悩みません、あっさりしてました。あ、なるほどなと、それはそうですそうなんですが、私はこの物語をですね、子供たちに話して、そしてどんなふうにしてマリア様たちは無事にカイロに着いたでしょうか、お話を作って、絵本を作ってもらいたいと思ってます。いろんな不思議なことがあったはずです。でも神様が助けましたって言えば、それすぐ終わるわけですが、それはそうでしょう、きっとそうなんです。でもその道のり、マリア様は、ブツブツブツブツ言ったでしょうか。もうそれどころじゃなくて不安でいっぱいだったんじゃないでしょうか。いや、神様に信頼する心があれば大丈夫と、エゼウス様と二人で励ましながら言ったんじゃないでしょうか。わかります。きっとそうなんです。でもその二つ目はそうですよね。で、三つ目は 神殿でイエス様が12歳の時に見失う。で、まあ、マリアさんも結構のんきな人だったようで、まあ、親戚と帰ったかもしれないと思って一日の道のり行ってるんですよね。そこにもいないというので、それっていうのでまたエルサレムに引き返して3日歩き回って探して、して見つかった。何かこうマリア様のたくましさというか大雑把さというか、非常にこう本当強い人だったと思います。まだ年齢は10代ということになってますよ。皆さんみたいな熟年じゃ少なくともありません。若い。マリア様がイエス様を産んだ時は15歳とも言われますし、非常に若い時です。まあエネルギーはもちろんあったと思いますが、そのこともですね、ああまだうちのここのなんとかはって悪態つきながらなさらなかったと思います。マリア様がため息をつきたくなった時に何と言ったと思われますか？想像です。何と言って自分を鼓舞されたでしょう。慣れかしですよ。イエス様が最後に言った言葉も慣れかしでしたね。あなたに全て委ねます。そして息を引き取られた。イエス様ずっとそのマリア様の慣れかしをブツブツ言いたくなった時、まあ言いたくなったことないかもしれませんが、いつも慣れかし慣れかし。そしたら力が湧いてきた。で、四つ目の悲しみは、彼はように十字架を担いでイカリエス様と遭遇されたと。ね、生木です。大きな。イエス様は180センチぐらいの体格の人だったと言われますね。でも、そのイエス様がよろめきながら、つまずきながら、茨の冠をかぶせられて血を流しながら行く姿を母であるマリア様が見て、どんなんだったんですよね。悲しみなんてもんじゃないと思います。本当に槍で貫かれるだろうというその思いをそのまま味わわなければならない。思わず叫び出した方と思いますよ。マリア様の悲しみの深さ。そして第五は十字架の下でイエス様の最後を見とってあげるんですね。息を引き取って、ヨハネにあなたの母ですとイエス様から言われて、その、まあ、イエス様が釘で打たれたのもここになってますけれども、本当はここだったと言われますね。ここだとこうして避けてずっと耐えられない。だからそういうことまでしてのイエス様の苦しみ、3時間マリア様はずっとそのそばにおられたとすれば、どれほどの心の痛みだったかと思うんですね。そして泣き殻を抱かれた、まあ、私はですね、180センチの大男、まあ、マリア様はそれ以上大きかったか知りませんが、眠ってる子を抱っこしたことはないんですが、動けなくなった人を担ぎ上げるって重たいですよね。松森清さんがよく転んだりしてたので、こうして抱えようとしたら、もう石みたいに重たかったことを今思い出します。あの大きなイエス様をピエタの像はこう抱えてますよね。マリア様が多分ぬいぐるみじゃなかったわけで、生身というか亡くなっておられたんですが、そのイエス様を抱えられた。そしたらですね、それって本当って思ったりしますが、フランシスコ教皇はですね、不思議だと思うことはそのままにしておいた方がいいって言われますね。そんなこと本当にあったの？思うことはいっぱいあります。だけど分からないことはそのままにしておいていい。ああなるほど、そうだなと思います。で、最後は墓に葬られていくんですね、イエス様が。で、このお祈りのですね、各一つ一つの神秘を言った後でのお祈りは、悲しみの乙女、あなたの愛と悲しみの神秘に預からせてください。ここなんです。マリア様の悲しみの深さをじーっと味わうだけでいい。これはずっと言葉がありますから、それ読んでもいいんです。でも読まなくてもですね、マリア様はその痛みをマリア様と共有していけば、そんな時間はかかり、まあ、時間がかからないのがいいかどうか分かりませんが、ロザリオとほぼ同じ時間に終わります。それを まあ、今あるかどうか知りませんが、50個ですからどれぐらい反響があったか知りませんが、多分まだあると思います。ぜひなさってみてください。そうでなくても指で数えたっていいんです。普通のロザリオを使ってもいいんです。でもロザリオはですね、塔ありますので、たくさん唱えすぎたりして、あ、なんかちょっとしまったなって思ったりするんですが、それはそれでいいんです。別に問題ありません。塔したっていいんです。ただ時間がかかるだけなので、指で数えてもいいんです。問題はですね、マリア様のそういう非常にこうイエス様のといえば、イエス様を救い主としても十字架でその気になっていらっしゃるわけですから、やり遂げるでしょうけど、マリア様はやっぱり人間ですよ。いかに恵まれた方とはいえ、そういうマリア様の、しかも女性の、弱き者なんじの名はというように、女性ですよ。それをこう耐えていかれた時の心の姿に迫ろうとする、これを味わっているとですね、本当にその黙想会と言わなくても、毎日の中で一連ずつでもいいんです。思い起こすだけでいいんです。この、心が鈍くならないようにというのは、その思い起こすということなんです。ぼーっとして忘れてしまって10年経ったから思い出すんじゃなくて、ああそうだったな、マリア様のあの苦しみ、そういうのをですね、何かにつけです。まあ昼間は忙しかったら難しいかもしれませんが、何かに付き合ってたら歩きながらでも思い出せます。そしたら嫌なことがあった時とかです、なんかうんと思ったりした時に、マリア様のあの慣れかしを思い出すことが優しくなります。そしたら力が出ますよ。あ、そうだったな、やり直しみたいなことで自分にリセットかけることができます。誰かに電話してブツブツ文句言う必要ありません。自分が嫌だなと思ったり、なんとなく気が弱くなっていた時とかに、まあ気が弱くなった時にこういうことを思い出す力が湧くかどうか知りません。とにかく練習していればそこに行くんです。心が向かう。そしたらこの勧めにあるように、目覚めていつも祈りなさい。この祈るっていうのはですね、こうして父と子として始める祈りもそうですが、祈りっていう漢字はですね、僕は祖父中国の発明した人たちを尊敬するんですが、左側はこの祭壇の象徴ですから、ね、神様の象徴ですよね。神、祭壇でいつも神様と関係ある字に使われますね。祇園精舎、祇園祭りもそうです。みんなこの根がつきます。つまり示す辺で、右のこれはですね、左側に侵入つけたら近づくですよ。だからそういう意味を持った文字なんだそうです。だから祈りというのは神様に近づく姿って、広辞苑か何か出てますよ、僕のデジタル大辞典か何かに、そんな説明があります。神に近づこうとする姿。ほう、なるほどな。この味わうとか鈍くならないように思い起こすとかということは祈る姿なんです。で、私たちはもう長くなりましたが、こうして日曜日こうして店に来られる、それはもうさっきも言ったように丸なんです。花丸、他の人は誰も思いつきもしない過ごし方です。これが私たちのまずこう独自性です。ですよね。ですからこれは本当にこれからも大事にしていただきたいんです。で、問題は日常生活なんです。私たちの日常生活に行って、私たちはやっぱりただの人をやるんです。あん、バカ誰がと、つい言ってしまったりもするでしょう。そして誰かを厳しく追求したりもするでしょう。これ誰でもするんです。やってもいい、必要かもしれません。しかし怒りは神様からのものじゃないんです。裁きは神様からのものじゃないんです。自分自身の欲望から来るんです。支配したいとか、自分の言う通りにしたいとか、この欲望が怒りとなって現れたりします。まあ、ですから私たちの日常生活はどうなってるでしょうか。それで、まあ、これもいつも言ってることですのでなんですが、お隣ご近所いかがですか。関係はお隣ご近所に気持ちのいい挨拶ができてるでしょうか。これは宣教です。つまりそれは分かち合いなんです。私たちがイエス様をいただいて神に感謝いただくでしょ。しまったなと思いながらいただく人いないと思います。 喜び、希望が湧くんです。よし、また一週間頑張ろう、その気持ちを隣の人にも分けていくんです。それが挨拶です。お隣ご近所のお付き合いです。お付き合いは私たちの日常の宣教です。イエス様の心を分かち合っていくんですから、普通に誰でもできそうなことです。できるんです。ただこのお隣ご近所とのいい関わりを築こうとする、そして日々の思いや祈りの中に招こうとする。ここでも奉納の時、パンと葡萄酒を備える時もそうです。自分と自分の家族だけじゃない、お隣ご近所、遠くにいる子供、息子や孫たち、みんなまとめて小さなパンに託すんです。そしてその聖変化を祈ります。これがミサなんです。ミサは非常にこうドラマに満ちています。いろんな問題に巻き込まれている人もいます。隣近所の人、なかなか気持ちよく挨拶できない人もいます。そういう人たちも含めてです、みんなこのパンに託して聖変化を祈るんです。私たちの祈りの特徴は聖変化を祈ることなんです。自分自身の聖変化と家族の聖変化と、お隣ご近所の気難しい人の聖変化と祈り続けるんです。そしてできれば優しい挨拶を交わし続ける、そういうお付き合いを続ける。あとは神様がしてくれます。そういう本当に手に取って効果が現れそうにもなさそうな、それが日常生活です。それを大事なこととしてこの対抗節は改めて見直す、それが黙想会の意味ですね。それが私たちがこのクリスマスを迎えるための対抗節という準備の期間があるのはそのためです。日々の生活の中で難しいことをするんじゃない、何かそういう当たり前のことを特別にすれば、それは聖なる技になります。そして宣教の技、救いの技です。私たちはそういう意味でイエス様の救いの技をお手伝いすることになります。それを教会共同体と言います。イエス様とも、イエス様からもらうだけではありません。その気持ちを分かち合っていくんです。そういう非常にこうダイナミズムというか、非常に動きのある動的な信仰が私たちの信仰の特徴です。どうぞ皆さん、これからの1ヶ月間そういう気持ちを新たにしながら、毎日毎日をイエス様に捧げながら、そして祝福を願いながら、みんなの祝福を願いながら、大きな心で過ごしていきましょう。